Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ブライトビットブラザーズステージ48です。
はい、
今回のテーマは周辺機器の話、
うん、
ということですけども、
はい、
まあコンシューマーゲームね、家庭用ゲーム機、ファミコンとかメガドライブ、 PC エンジンなどの周辺機器というとですね、
うん、
まあ、なんかたくさんあるわけですよ。 PC エンジンに至っては周辺機器なのか本体なのかも分かんないんですけど、
はい、そうだった
ね。長谷川さんがすごい説明してくれてましたけど、
うん、
で今回は長谷川さんの方でね、いろいろ調べてもらってるんですけども、
はい、
どんな感じなんですかね。
そうなんですよね、うん、あのタイトルは周辺機器ってことなんですけど、
うんうん、
手始めにファミコンから調べ始めたらですね、
うんうんうん、
ファミコンだけで25リストアップしちゃったんですよね。だからもうファミコンの周辺機器の話ではないだろうかみたいな感じなんですけど、
いいじゃないですか、
うんうん、これどうしましょう。その、
うん、もうとりあえずせっかくですから、まあ、気になってるやつ話していってもらって、
うんうんうん、
あのどっちみちね、私たち知らなければもう話広がらないと思います。もう時間切れまで、時間切れまでこう読み上げつつ、
うん、
話していけばいいんじゃないかなと思いますけど。じゃあ、ファミコンがほとんどなんですね、今回。
うん、ファミコンだけでした。
あ、いいじゃないですか。周辺機器の話、はい、ファミコン編でいいじゃないですか。
ああ、そうしますか。
ねえ、ああ全然いいですよ。はい、ほんなこのテーマでまたできますから、何回か。
うん、
はい、じゃそういう感じにしましょうか。
はい。
はい、じゃあそれで本編話していきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では長谷川さんの方から説明お願いします。
そうですね、どうしていこうかな。その、うん、もうパネルクイズみたいにこう25のうちどんだけ川崎さんが知ってるっていうかっていう、
あ、いいですよ、それでは
感じですかね。
もちろんその、うん、長谷川さんも知ってる知らないがあるわけでしょ。
うん、だけど、
うん、
薄いのもいっぱいあるんですけど、
うん、
一応記憶に残ってるもの。
じゃあ長谷川さんが一応知ってるものだけをピックアップしてるか。
そう、
OKOK、
うん、あ、見たことある、ショーケースに入ってた、みたいなものばかりですが。
Okay. じゃあ行きましょう、それで。
はい。
う
ん、ね、
うん、
メーカーと、機械の名前、
うん、
そう、商品メーカー、
うん、okay.
と、
うん、
概要みたいな感じなんですけど、まず、
うん、
任天堂から、光線虫が出てますね。
出た、出た。
もうこれわかりますよ、ね。
知ってるでしょ
う。うん。で、
あの、初代のやつでしょ。
83年。そうです、そうです。
あの、リボルバーのやつですね。
そうです、そうです、そ
う
です、
うん。
これはファミコンで、ガンアクションゲームが楽しめるということで、
ワイルドガンマン、
はい、ダックハント、
うん、
ホーガンズアレ
イ、うん、懐かしい、ホーガンズアレイ、うん、懐かしい
というのが光線虫で、
それって第一弾的な感じですか？
そうじゃないですかね。83年だから本体と同時期なんで、であと本体と同時だとやっぱりロボットのシリーズですよね。
まあこれもね、あの最近ではスマブラにキャラとして出たりしてるから、
はいはい、
知名度はぐっと上がったと思いますけど。
でも何なんだこれって思ってる
んですね。全くその通り、はい、当時でもそういう感じでしたから、なんだこれは。
あ、ちなみに持ってました？
いや、さすがに持ってなかった。
持ってる人いました？
いました。友達にはいた。
あ、すごい。
いや、あのね、もう金持ちの友達の子は何でも買ってました。
じゃあ動いてんの見たことあるんですか？
どうやろう、動いてたかな。動いてんのはね、なんかおもちゃ屋で見た覚えがあるな。
あ、うん、いや僕ね、動いてんの見たことなくて、ただ売ってんのは見てましたよ、うん、箱とかね、
うんうんうん、いや、あれに関しては本当に、まあ、初期ならではのこう、うん、カオスマシンというかね、なんか
最高ですよね。
そうそうそうそう、
本当にあのどんだけファミコンに期待してんだっていう。
まあでもなんかそのおもちゃとして考えたら面白いですけどね、
うん、そうなんです。
ただ値段がな、
そう、 9800円、
うん。でしょ、高すぎんねん。うん、
贅沢品です、これはね。うん、で、じゃあ9800円払ったら何ができるかって。そう。画面からの指令でロボットがですね、そうそうそう、ブロックを持ち上げて、
そう。
逆側に置くみたいな。
本当にね。だから言ったらファミコンでロボットが動かせるというのが売りだったんですよ。
まあ確かに。
そこがもう今考えるとね、なんてことないんですけど、当時考えるとね、
うん、
ロボットを動かせるってっていうことですよ。
うん、そうそう。うん、今スイッチで出したらどうなることかっていう。
今ならあの、だからあれですよ、ダンボール、ニンテンドーラボですね。
あ、そっか。
うん。
あれが、そうか、ロボットああなっちゃったんだ。
そうです。
そう、そうかな。
めちゃくちゃ進化しました。
確かに。
うん、
はい。で、どれだけファミコンに期待してるんだって言いましたけど、うん、これもだいぶね、期待してると思うんですけど、任天堂のファミリーベーシック。
うん。これ
は。そういう CM をしてた。
やってた。当時、今で言うパソコンなんですけど、
うん。
当時はマイコンって言われてたんですけどね。
ああ、そうですね。
一家に一台コンピューターがある時代みたいなところで、
うん。
ファミコンにもこう、キーボードを。
そうです。
つけると、
うん、
お父さんお母さんに買ってもらいやすくなるよと。
そう。
ね。
うん。
プログラム、ね。おもちゃじゃないんだよ。そう。
ベーシックが。
プログラム組めるんだよ、と
か、ね。うん。これ、はい、84年ですよ。
ね。いや、これは、うん、ロボットよりは流行りましたよ。
うんうんうん。うんうんうん、そう。これはね、確かに持ってる子いたな。
いましたね。
うん。で、うん、カセットテープに保存するんだって思って見てた。
そうですね。
データレコーダーっていうね、やつにね。
ね。磁気テープですよね、
当時は。うん。
うん。
うん、もうすごい不思議でしたけどね、これ、何が面白いんだろうと思って。
そうですね。プログラムを一応入れると、マリオが走るみたいなね、ことやってましたけど。う
ん、ですね。ここら辺が、まあ、有名どころ、任天堂の女性の。
うん。
あとですね。
うん。
同じ84年なんですけど、
うん。
堀が。
出た。
堀です。
いや、もう周辺機器といえば。
堀。
堀でしょ。うん。
ゲームリピーターっていうの
だ。ああ、あったな。あったな。
おう、ご存知です。
はいはいはい、
うん。
使ったことはないですけど、知ってます。
はい。ゲームプレイをデータレコーダーに記憶してくれるという、驚きのマシーンですよね、
うんうんうん、
これもね、
うんうんうん。
僕はね、
うん、
見たことないな、これは、
うん。私も実物を見たことはないです。
うんうん、
存在は知ってますけど。
でも84年にこれって結構脅威のマシンですよね。
早いですね。
うん、早い。
確かに早い、うん。
どのくらい記憶するのか。
どういう使い方してたんでしょうね、そもそも ね。
どうするんだろうと思いますけどね。
リプレイを撮って誰かに見せるとか、そういう目的ぐらいしかないような気もしますけどね。
うん、そうなんですよね。うん、で、同じ堀から、マルチボックスっていうのが出てるんですけど。
うん、マルチ
初めて知らない物体がね、うん。87年なんですけど、
うん、
これは、いわば、無線でファミコンを遊ぶ機械です。
どういうこと？
ファミコン本体の横に、
うん、
なんか無理やりでっかい機械ガションってくっつけて、
ほう。
そうすると、7メートル離れたテレビまで、電波飛ばして遊べる。
と、うん、いうことは、ワイヤレスのファミコンってこと？
そうそうそうそう。
ああ、そういうことか。
ワイヤレスにするってこと。
ああ、なるほど、
うん。っていうのが出てたんですって。
ああ。
これも驚きのマシーンですよ。その、87年だと思えばね。
使い勝手がよくわからないけど、まあ。
7メートルですからね。
どういう目的があるんかな。
わからない。これね、値段を知りたくて調べたんですけど、ちょっと見つけられなくてね。でも高かったんじゃないかな、こんなの。
ですね。電波出すわけでしょ、だって。
うんうんうん。
うんうん
ね、
うん、
で、次は知ってるかもしれない。アスキーから、
うん、
ターボファイル。
あ、知ってる。
はい。っていうのが出てますね。
うん、
これは対応ソフトのみ記憶できる 64kbit、
うん、
かな。S ラムを内蔵したファミコンの外部記憶装置。
あれですかね、バッテリーバックアップがまだなかった頃ってことですかね。
かもしれないですね。
もしくは、あったけど、その対応してないソフトも記憶できるよってことですよね、多分。
そうそうそうそう。うん、アスキーだから、アスキー系列のゲームとか、
うんうん。
うん。で、これ2も出てるから、
うんうんうん、うん。
2はね、なんか友達持ってたような気がするんだよな、うん。
じゃあ何かちゃんと目的があるものだったんですね。
うん、うん、うん。うんこのファミコンの外部記憶装置っていう言い方がすげえかっこいいな。
確かにかっこいい。
うん。
うん。
アスキーね。
そうですね、アスキーか。 アスキーといえばもうスティックのイメージだけどな。
そうですよね。
うん、
で、あと次もね、かなり有名。うん、バンダイから、ファミリートレーナー。
うん、ああ、これは知ってます。
はい。
遊んだことある。
うん、86年のマット型コントローラーですね。
そうですね。これちょっと流行ったんちゃうかな。
確かに。これは持ってる人いました。僕は持ってなかったけど。
うんうん、
友達ん家で1回2回やった覚えがある。
もう、言うたらね、体感型コントローラーってやつですね。今で言うね。
うん、うん、そうそうそう。うん、でも、専用カセットしかできないんですよね。
そうですね。はい。
うん、専用カセットが全部で10タイトル出てて、なんと、吸音マットも発売されてた。
そう。あのね、やっぱ日本家屋には向かないんですよ。あのバタバタするマットって。
確かにね。なんか、風雲竹市場とかやったような気がするな。
あったような気がする。
なんか走って、なんか、なんだっけあれ。戦場にかける橋だっけ？
あったな。ジブラルタル海峡ね。
とか、なんかありましたよね。
ありました、ありました。
なんか、
戦場にかける橋あったな。
弾飛んできたらしゃがめみたいな。
そうそうそうそう。
やったような気がしますけど。うん、確かこれは流行りましたよね。
流行りましたね。結構売れた。
売れた気がする。うんうんうん、で、これ僕、ちょっと因縁があるんですけど、87年に、バンダイからカラオケスタジオっていうのが出てまして。
うん、おー。これはもうそのままですか？
そう。
いたまま？
うん。
あったかな？それマイクと何かのセットってことですかね？
そう。カセットとマイクがセットになってて、
うん、
15曲入ってるんですよ。
ああ、そう。へえ、曲がカセットに入ってるんや。
うん。童謡とか。
うん、うん、なるほど。
なんだろう、中森明菜の歌とかも入ってる気がするんだけど、
うん、
うん。入ってて、うん、で、後からね、
うん、
20曲追加できるカラオケスタジアムっていう、
うん、うん、うん。
カセットだけ？
うん。
もう2本くらい出てたらしいんですよ。
なるほど。
で、これ僕実はね、持ってたんです。
ほうん。
一瞬。
ほう。
どういうことかっていうと、
うん。
ファミマガに応募したんですよ。
お、まさか。
で、当たったんです。
お、すごい。
で、届いたんですよ。
うんうん。
で、箱が大きいなぁと思ってバリバリって開けて、
うん。
僕はね、
うん。
機器買い替えが出てくると思って開けてたんですけど、
はい。
なんかね、
うん。
カラオケスタジオが来たんです。
え、どういうこと？頼んでないのに。
番号を間違えたのか、何なのか。
そういうことか。
機器買い替えが欲しかったんです。
でしょうね。
うん。
長谷川さんがだってそのカラオケ欲しがると思えへんから。
でしょ？
うん。
で、全然欲しくなかったし、存在も知らなくて。
うん、うん、うんうん。
で、
うん。
親が届いてるよって教えてくれたんだけど、
うん。
だから出かけて、
うん。
で、友達連れて帰ってきて、
うん。
機器買い替えが当たってると思ってるからね。
うん、うん、なるほど。
やろうぜっつって来たらなんかでっかいな箱ってディスクシステムのはずなのにでっかいと思ってバーって開けたらカラオケ入ってますよ。全然興味ないじゃないですか。
ですね。
でももうすごいショックで、
うん、
友達がこういるって言って、
うん、
友達がちょっと家族が多い家だったから、
う
ん、あいるっつって持ってったんで、
うんうん、
所有時間3分ぐらい。
それ強烈な思い出ですね、それ。
そうなんですよ。なんか、すごいドーパミン出たのに、危機買い替えだーと思って。
じゃあ目にしたし、手にもしたけども、
うん。
使ってはない。
そう。本体に刺すことなく。
いい思い出ですね。まず検証に当たってるってのかな。
そう、うん。いや、検証って当たったこと僕、それぐらいしかないかもしれない。いやいや、
なかなか当たらないですよ。
ですよね。
その時代のファミコンなんかね、当たらないと思いますよ。
そう
そうそう。うん。
うん。そう、ファミマガなんですよ。それは、
あ、
絶対。うん。ファミマガしか買ってなかったから。
うん。
うん。ねえ。はい。で、あと、これは前にも名前出しましたけど、
うん、
バンダイから、データック。
うん。
っていうのがね、92年に出てて、これはバーコード読み取り。
ああ、はいはい。バーコードバトラーね。
そうそうそう。
これ実用的ですね、うん、かなりね。
これファミコンのカセットのところにこう、
ね、
バーコード読み取り機がついてて。
うんうんうん。うん、これなんか流行ったような気するけど。
いやー、これはでも僕は見たことなかったっすね。
ああ、そうか。
なんかドラゴンボールのがあるのをドラゴンボールの回で知って。
うんうんうんうん。
あ、こんなデータックなんてのがあるんだなと。
あれかな、バーコード自体がまだそんなに浸透してなかったんかな。
ああ、そうかもしれないですね。
もしかしたら。
92年ってどうなんだろう。うん、
いや、あったか。92年やったらもうコンビニもあるし、
うん、
バーコード自体は、 でも、うん、なんかコロコロとかで特集してたような気がするから目にしただけかな、もしかしたら。
そうなんです、
ね。ああいうのほら取り上げるじゃないですか。
うん。まあ子供にしたらね、かなりこう面白い機会ですよね、
うん。そうそうそう。
これ読み込んだらどんなキャラ出てくるんだろうと思えば。
モンスターファームとかね、ああいう
の。そうですよね、うん。後のモンスターファームですよね。
うん。
うんね、こう、どうなんだろう、どのくらい売り上げたのかわからないけど、92年って言うと、ファミコンももう結構後期だから、まあでも家にファミコンある人は買ったりしたかもな。
そうですね。
うん。
うん。
っていう感じですけどね。うんうん、で、最後10個目なんですけど、
うん、
三電子から、
うん、
なんて言ったってベースボールってカセットが出てるんですけど、
知ってる。
これ変わり種だったの覚えてます？
あの、親亀、子亀じゃない？
そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう。
あったあった。覚えてる。
親カセット、親亀と呼ばれる本体ロムに、
うん、
なんか、スロットがあるんですよね。
うん。
もう一個差し込む用のちっちゃい穴があって、
うん、
それ差した状態で、
うん、
子亀と呼ばれる専用ロムを入れると、
うん、
野球ゲームなんですけど、
うん、
選手データのみ変更される
って。そう。だからね、あの野球ゲームってファミスタとかもそうでしたけど、こう、年またぐごとにね、94年版、95年版みたいな感じで、買い替えないとダメだったんですけど、
うん、
それをね、その選手データだけ入れ替えれば、遊べるよと。
うん、そうそうそう。
そういう、まあ、理想はね。
そうそう。
うん。理想はそうなんですよ。
ね。うん、まあ、こう。ね、野球は変わらないよねっていうね。
そうですね。
ところですよね。野球のルールは変わらないから。
まあそうなんですけどね。
選手さえ変われば
っていう。あの、企画意図はわかるんですよ、すごく。
うんうんうん。
ただ、現実、それやったらどうなるかっていうね。
これは、結構、すげえなって思ってたんですけど、僕は。
あの、野球じゃないものに使っても面白かったかなと思うんですけど、なんかあったかな他にも。
いや、ないんじゃないかな。
野球だけかな。
まあ、確かに。
それでも、ね、うまくいってたらサッカーとかにもね、使えそうですけど。
そうですよね。
スポーツね。うん。
競馬とか
格ゲーとかもいけそうじゃないですかね。だ
からキャラだけ。ああ、確かに確かに。
ね。刺して。
うん。いやー、三電子、さすがだな。
多分ね、あの、開発コスト見合わなかったんですよ、それ。
多分ね。
もう、絶対そう。うん。
うん、
普通にカセット新しく作って打った方がええわってなったんじゃないですか、多分。
そうなんですよ。そう、ね。親亀持ってない人しか買わないから。
ですよね。
うん、
そうなりますよね、
うん
うん。
そこですよね。親亀以上に売れることは絶対ないんで、子亀が。
そうなんですよね。だけど考えた時はこれやと思ったんかもしれないけどね。
そうそうそう。
気持ちはすごいわかるけど。
いいなあ、この、
うん、
この感じ、このバブル感。
そうですね、勢いね。
うん、そう。
勢いやるな。
うん。
Brightbit Brothers。
ここら辺までが、
うん、
本体に関わるものなんですよ。
う
ん。で、こっからあと15あるんですけど、
うん。
これ全部コントローラー系です。
出た。いっぱいありましたもんね、コントローラーもね。
うんうん、そうなんですよ。じゃあ、また、そうですね。何個ぐらい知ってるかって感じですけど、まず1個目は簡単なとこから行きましょう。
うん。
パックス、パワーグローブ。
知ってる。もうこれは、ね。
これはみんな知ってる。
使ったことないけどな。
そう。そう。これはね、時メモ以上ですよ。
うん、そうか。
知名度と、
そうか。
遊ばれた。
そうやわ。
差が。
ね。
時メモ以上に差が。
実際にあれ、はめたことある人ってどれぐらいいんやろ。
ね。
友達でも持ってなかったもんな、だって。
持ってなかった。でも、存在はすげえ知ってる。
あれって結局、グローブにボタンついてるだけでしょ？違うんですかね？
どうなんですかね？
指動かしたら反応するとかなってたんでしょうか？ちょっと。
なんかね、
うん、
手を傾けたら曲がるとかありましたよ。
え、確か傾きセンサーついてたのじゃ
あ。そうそうそう。だからこれね、
ああ、
Wii と一緒ですよ。センサーをテレビの上に設置する。
すごいやん。ハイテクやん。うん、
ハイテクなんですけど、
うん、
説明書にね、
うん、
センサーをテレビの上に設置してくださいと。
ああ、なるほど。
パワーグローブを手にはめて、
うん、
何日か練習したら準備完了って書いて
ある。ちょっと待って、ちょっと待って。そこおかしくない？何日か練習がいるの？
うん。
自転車とかと一緒ってことじゃ。
一緒です、一緒です。なんたってパワーのグローブですから、ね。
そうか、やっぱ使い方を覚えないと。
そう。生中では使えないわけですよね。
うん、
で、まあ、説明書と別の紙みたいなのが入ってて、そこに注意書きの紙ですかね。
うんうんうん、
操作が大変微妙って注意書きに書いてあるっていう。自分で言っちゃってるんですよね、これ。
なるほどね。繊細な機械なんですね。
はい。
うん、
だからまあ、納得の 14,800 円。
本体と一緒や。ファミコンと同じ値段や。
ねえ。
そうか。
これはね。
いや、すごい。まあまあ、ファミコンの周辺機器って言ったらもうね。
うん。
すごく有名なやつですね、それね。
そうです、そうです。
めちゃくちゃ有名。
うん。で、あと、これ僕ね、
うん、
調べて見つけて、うわ、すげえ、あった、これ覚えてるわって思ったやつなんですけど、
うんうん、
台東が出してた、
うん、
ファミコインってご存知ですか？
ファミコイン？え、名前だけではちょっとピンとこないですね。
これね、画像を見れば多分知ってるんですけど、
うん、
十字キーに貼り付ける円盤型のパーツです。
知ってる。
でしょ？でしょ？
知ってる。ファミコインって言うんだよ、あれ。
そう、ファミコインって言うんですよ。
そっかそっか、あの十字キーを動かしやすくするやつ。
そうそうそう。
あったあった。
ブリスターというか、こう台紙に二つペコペコってくっついてて、
あったあった、
フロントラインとチャックンポップの絵とか、エレベーターアクションとか。
ね、今でもあるやつですよね。コントローラーカスタムするっていうパーツ、ね。
そうそうそうそう、そう。
はいはい。なるほど。
これありましたよね。
あったあった。斜めが押しやすくなるっつってね。
そうそうそうそうそう。うん、200円ぐらいだったかな。
あったあった。
うん。これなんか、
懐かしいな。
ちょっと買ってましたよ、僕。
うん。
うん、
買ってたかもな。
いろんな絵があったから。
うん、
そう、台東のキャラクターが書いてあるんですよ。
うん、うん、なるほど。
うん。確か、マイティー・ボン・ジャックの絵が、台紙に書いてある。
え、うん、なんですよ、ね。懐かしいな。
うん、で、あとね、
うん、
似たようなやつなんですけど、
うん、
テクモから、
うん、
スーパーファミスティックっていうのが出てまして。
これは多分使ったことあるな。
お。
あれでしょ、あの、十字キーの上につけるレバーでしょ。
そう。
使ったことある。
これ僕も持ってましたよ。
ジョイスティックに憧れてたわけですよ。やっぱアーケードみたいに遊びたいから。
うん、そうそうそうそう。
レバーで遊びたいんですよ。
頑張って言葉で説明するとですね。
はい。
十字キーに貼り付けるスティックと、
うん、
コントローラーを固定させる、
うん、
コントローラーをはめ込む側に、
うん、
吸盤がくっついたパーツ。
あったあった、あったな、懐かしい。
この二つで成り立っていて、はめ込んでね。机に吸盤ギュッてつけて、はい、
うん、
十字キーにレバーをくっつければ、
うん、
小さいジョイスティックができるわけですよね。
そうそうそうそう。
うん、
めちゃくちゃアナログやけど。
これ買いましたよ。
多分ね、私も買った、うんうん。
売り文句はね、指が疲れないって書いてあるんですけど、
う
ん、800円ぐらいで買った覚えがあるな。でね、すぐ壊れちゃった。
あのね、耐久性はめちゃくちゃ低いと思う。
ない。
うん、
これないですよ。
うん、でしょうね。
ギリ詐欺じゃないって感じ。
そうですね。
うん、嘘は言ってない。
そうそう、優しくね、扱えばね。
うんうんうん、確かにね、指は全然疲れなかった、うん。疲れる前に壊れちゃった。
そうそうそう。
うん。いや、これね、このファミコインとスーパーファミスティックは分かったなーって感じなんですけど、で、あと似たようなので、バンダイからスーパーコントローラーっていうのが出てて、
うん、
これもコントローラーに被せるプラスチックパーツで、だからこの当時こういう、なんかこう、言ったら子供騙しみたいな、こう、
うんうん、
なんかパーツが結構出てたんですよね。でもまあ、それはそれで面白かったというか、
そうですね。
安価で買えたから。
うん、もうファミコンが浸透してきて、こう、ちょっとファミコンをデコレーションするというかね、
うんうんうんうん、
ちょっとカスタムする流れになってたかもしれないですね。
なってたんですよね。うん、で、このスーパーコントローラーがですね、
うん、
続きがありまして、
うん、
スーパーコントローラー2が出るんですよ。
う
ん、で、無印の時は、800円の単なるプラスチックのパーツだったのに、
うん、
2になったらですね、
うんうん、
連射、AB ボタン6、
マジで？
十字キー6、
え？
コマ送り、
え？
プレイ時間制限。
すごい。
パスワード記憶など、もういろんな機能が使える。
え？
当時の言い方したら、あの、スーパーカー自転車で、ちゃんと機能が使えるみたいなことですけど。
それはあの、ファミコンのあの本体のところに挿すタイプですか？じゃあ。
これもう、ジョイカードみたいなもんです。
あ、もうじゃあ完全にコントローラーなんですね。
そうです、そうです。
ああ、そりゃそうやわな。
見た目もすごいかついんですよ、これ。
うんうんうん。
めっちゃかっこいいんですよ。
さすがにその元のコントローラーに被せるタイプじゃないですよね。
もうね、そっからメガ進化して。
ですよね。
もう全然別の物体になって、
かっこいい。2
が現れるんですけど。
子供心にはちょっと欲しいやつやな。
うん。これもう本当にすごい。
あの、あれですよね。いろんな仕掛けついた筆箱みたいなもんです
ね。そうそうそう、そういうこと。
ね。
うん。うん、あれみたいな。なんか、鉛筆が飛び出したりとかね。
そうそう。隠してあるとこに消しゴム入ってたりとか、
ね。そうそうそう。あれみたいな。いや、でも結構な、
うん、
十字キーロックとか、うん、AB ボタンロックって、 うまく使えば、うん、ロープレとかで、
うんうん、そうそう。
レベル上げとかにいいのかもしれないですね。うん、
できるゲームもあったと思います、
うんうん、うん。パスワード記憶がね、どんくらい記憶してくれるかわかんないけど。そう
です
ね。
確かに。
これは、ちょっとね、いじってみたいなっていう、もんで、うんうんうん、周りも、これは持ってるやついなかったな。
さすがに見たことないな、確かに。
なんですよね。バンダイ、やるなと思ったんですけど、やっぱでも、コントローラーでも、掘りですよね。
まあ、そらそうでしょ
う。うん。うん、というわけで、掘りから、ジョイスティック7っていうのが出てまして。出た。これ、僕が思うジョイスティックの一番スタンダードなデザインかなと思ってるんですよね。
うんうんうん。
いかにもジョイスティックらしい感じなんですけど、うん、なんか三角形のボタンが2つついてだけな。
三角形のボタン。
うん。なんかね、うん、友達黒いやつ持ってて、うん、黒にボタンが黄色いバージョン。
うんうんうん。
で、これ調べてたら、うん、ジョイスティックセブンマーク2っていうね、
うん。
なんか最初は違う色だったんですよ。ファミコンカラーだったみたいなんですけど。
うん。
やっぱ子供黒好きだろうみたいになったのか。うん、黒黄色で。当時すげえかっこいいなーと思って、あれいいなーって思ってたんですよね。友達が持ってて。うんうん、で、調べたら3800円だから。
ああ、そんな高くないですね。
そうそうそう。そこまでじゃないんだなっていう感じですけど。うん、これは、どうですかね、見たことある感じですか。
いやー、どうやろう。見たら思い出すかな。名前だけではね、あんまピンとこないんですけど。
まあ確かにね。名前当時意識してないですもんね。
うん。まあ、私が名前も覚えてるやつは多分後で出てくると思うんですけど。
そうでしょうね。じゃあもうこっちかもしれない。堀から。うん。堀コマンダー。
ああ、知ってる。もうそれは、もうめちゃくちゃ有名なやつですよ。
これもう代名詞みたいなね。
それはもう実用的にもうすごかったんですよ、うんうんうん。本当に使えるやつなんで。
そうですよね。毎秒24発。の連射っていうね。
過剰ですけどね、ちょっとね。
うん、過剰
あの。ソフトの方が対応してないっていう。
できない。画面にそんな出せないような気がしますね。
そうそうそう。ホリコマンダーは有名ですね。これ持ってた人多かったと思います。
うん、これは多かった。僕の周りで持ってる人多かった。うん、ただ僕はこっち派じゃなくて、違う方でしたけど、まあパッド型のね、うん、連射機能ついてるっつったら、ね、まあ大体ホリコマンダーって感じでしたけど、で、コマンダーがこれだけじゃなくて、
うん、
レーザーコマンダーっていうのも掘り出してます、ね。
へ
え、これね、うん、ジョイスティックじゃなくて、うん、十字キーが平べったい円盤なんですよ。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。
どうなんだろう、持ってた人とかがもし聞いてたら、うん、どうやって動かしてたんだとか、ちょっとお便りで教えていただきたいぐらい、奇怪なデザインで。
へえ。あれだろ、さっきのコインかぶせたんと同じことじゃないですか。
そうそうそう。そうだと思うんですけど、うん、それ、どうだろう、やりやすいんですかね。パッドじゃないんですよ、これ。
あ、そういうこと。
割とでかいんですよ、見た感じ。
ああ、じゃあどうなんやろ。
だからテーブルに置いて使うんですよ。
ああ、そっか。じゃあ、ちょっと変わってますね。
うん。で、なぜなら、うん、ボタンの方もかなりすごくて、
うん、
光学式トリガーボタンっていう。
ええー、なんで、そう、過剰な性能じゃないですか、それ。
そう、過剰。
そんないる？そんな性能。
だから、ここがレーザーなんですよね。だから、レーザーコマンダー。
え、それ、どうやろう、なんか、頑張ったな、ホリ。まあ、ホリってもともと変な機械いっぱい作ってたけど。
うん、そう、そうですよね。ボタンのとこからレーザーが出てて、
うんうんうん、
指でこう、それをこう、遮ると押したことになるんですよ、
ね、
うん。
なるほどね、
うん。
非接触型のボタンってことね。
そうですよ。これも、80年代から見た未来ですよね、これね。
早すぎるな。
うん。うん、訪れない未来ですけ
ど。飛び越えてますよね。
飛び越えてる。うん、そう、これね、持ってた人いるのかな？これ、高そうですよね、これ。
いやー、いるかもしれないですね。見たことないけど。
まあでも、グッと来るにはグッと来ますけどね。
うんうん、わかります、うん。
光学式トリガーボタンって言われたら。
当時大人やったら買ってるかもしれへんな。
うん、うん。そうですね。
うん、
で、これは川崎さんも持ってる、
うん、
春研究所のジョイボール。
うん、イェイ持ってます。ね、未だ現役。
ね、85年から現役ってもう、すごい
っすね、うん。すごいっすよ。まだ動きますよ。レトロフリークで動きますから、ちゃんと、
うん。ジョイスティックを超えた新兵器って感
じ。そうです。
兵器ですよ、はい、これも。
もう子供向け丸出しやな。兵器ってつけたら売れると思ってるやろ。売れるけど。
買ってるじゃないですか。
買ってるよ。子供じゃなかった
っ。当時買ったんですか？
当時、どれぐらいだ？中高生ぐらいやったかな。
ああ、でも十分当時ですね。レトロゲーム用に買い直そうっていうんじゃないんですね。
あ、違う違う。もう本当に実用レベルで。もう何よりかっこいいんですよ、やっぱ。
かっこいい。
でしょ？
うん。これは、 僕がサックスを欲しい少年みたいになってたアイテムですよ、これは。
ね。わかる。いや、一遍ほんと触ってほしいさ。今度遊ばせますから。
なんか、
ぜひ。
思ったよりちっちゃいですね。
そうですよ。
今見るとね。
大人の手でいくと、ふわっとこう包めるぐらいの大きさですから。で、ちょっと動かすだけでこうね、コントロールできるっていうね。
これボタンは普通なんですか？
ボタン普通です。ただ連射機能一応ついてますけど。
やっぱある。
連射機能とあのね、あとスロー機能がついてます。
スロー？
どう思います？スロー機能。
スタートボタンを連打してる
だけ。そういうことです。はい。スタートボタンに連射が効きます。スロー機能。
ポーズってまあ、いいでしょ？画面にずっと出てますからね。
そうそうそう。スロー機能です。
ありましたね、この当時ね。
そうそうそう。
あ、いや、でも欲しかったな。見た目もすごいかっこいい。わ
かります。いや、かっこいいんですよ。確かに。しかも本当にね、使えるっていうね。
あ、そうですか。使いますよ。使いますよ。いいんですか？
練習したら使います。さっきみたいにね。バックス、ね、パワーグローブみたいにね。ちょっと練習して、使えば大丈夫。まあ、合わない人にはね、無理だと思いますけど。
ああ。なるほどね。僕は、これが一番憧れだったかな。で、全然僕知らないメーカーだったんですけど、スピタル産業っていうところから、
なんだそれ、
ファミリーチャンプっていう、
ほうほうほう、
ジョイスティックが出てまして、これはね、多分写真見てもらえれば、見たことあるっていう人結構いるんじゃないかな。これ、友達持ってました。
ほうほうほうほう。
でね、真ん中にジョイスティックが出てて、左側に AB ボタン、右側にも AB ボタン。
ああ、ははは
で、これなんでかって、両利き対応なんですよね。
なるほど、なるほど。
左利きの人でも、右利きの人でも使えるよっていう。
なるほど。だ
から
、
形がちょっと特殊なんですよ。台形っていうか、結構しっかりしたスティックが出てて。
なるほどね。
4850円。
へえ、でも面白いですね、それ。必要な人もいたかもしれないですね、でも。
そうですよね。確かにね。まあなんか、景気がいい話ですよね。
そうですね。すごくこう狭い人向けのハードですね。
タイプ1、タイプ2、ターボとかね。結構何種類もあるらしくて。だから見た覚えがあるんだろうな。結構売ってたんじゃないですかね。それを多分友達がなんか買ってたんだと思うんですけど。で、スピタル産業他にもいくつか出してたんですけど、見たことあったやつが、ファミリーキングっていうやつで、さっきはチャンプだったんですけど、今度はキングで、こういう名付け方をしてるんだなと思ったんですけど、これはね、さっきは両利きでしたけど、今度はね、片手操作用コントローラー。
あ、はいはいはい。
これなんて言えばいいんだよ。これなんかすごい変な形。ちょっと言葉で言いにくい。
あれでしょ、あの、鍵穴みたいな形でしょ。
かな。
頭に丸がついてて、下に棒みたいな握るとこついてるでしょ。
で、上にボタンがついてて、それがこう、稼働するんですよ。上から親指で押し込むのと、スティックを持って横から押したい人がいるから、ここがこう稼働するっていう感じでやる、なんか片手持ちのやつで。
それファミコン用ですよね。
そうそうそうそう。
あのね、私、スーファミ用のね、片手コントローラー持ってたんですよ。
へぇ。
それはボールを半分に切ったみたいなやつで、
うん、
十字キーと A、B、X、Y、R、L が全部ついてるんですね。で、ロープレとかやったら十分遊べるんですよ。ドラクエとか。だからお菓子食べながら片手でずっとロープレ遊べるっていう。
あ、多分ね、それのね、元のやつがこうなって出てきますね。
あの、本当に実用的でしたよ。
ああ、そうなんだ。
ネタじゃなくてちゃんと使えるレベルで、当時本当に使ってましたね。
スーファミのボタン数で使えるんだと、ファミコンでも
全然いけそうですね。そうそう。全然、ボタン2個程度やったら。
まあ、この、スピタル産業のファミリーキングは本当に飛行機の操縦桿みたいなやつ。だから、あの、箱の中にこのコントローラーと、保証書と滑り止めゴムっていうのが入ってるっていう。
ああ、なるほど。
ものみたいですけどね。これは、見たことがあったんですよね。で、あとは、ハドソンからジョイスティックが出てて、これはもう、高橋名人が持ってたやつっていう。
そうですね。あの、黄色いやつ。やつね。はいはい。いや、あれね、私、友達が持ってて使わせてもらいましたけど、すごいやりやすかった。
ああ、割となんか、スティックがしっかりしてますよね、あれね。
そうそう。でね、スティックのバネがね、すごく気持ちいいんですよ。
ああ。
すごいしなやかで、で、高橋名人がスターソルジャーとかで使ってたまんまね。
そう。
あの、真似すると本当に使いやすいんですよ。根元ちょっと握って、ちょんちょんってこう、なんかつつくようにして動かすんですね。
へえ。あ、これかな、ボタンが三角形っぽいやつは。割とでかくて。
それね、すごい良かった。
うん。
うん、
これ3500円で、お手頃だから、
うんうんうん、
これもいっぱい売れたんじゃないかな。そうそうそう、持ってる人いたものな。
うんうん、
で、カドソン他にも出してて、
うん、
ジョイカードですね。
懐かしいのあったな。
で、僕が使ってたのはこれです。
うんうんうん、
まあ。ジョイカードマーク2ってやつなんですけど、
うんうんうん、
で、実際一番普及した連射コントローラーって言われてるらしくて。
ああ、そうなんや。
うん、連射速度は秒間16発、
うんうん。
で、1980円でしたからね。
あ、安い。
値段もね、覚えてた。
ほら、売れるわ。
うん。こう買えるなって
思
って、
うん。めちゃくちゃ買いやすい。
だホリコマンダーかこれかって感じだった気がする。
うん。
うんうんうん、これ未だに持ってる気がするな。
うん。
で、アスキーから、アスキースティック L5 っていうのが出てるんですけど、うんうんうんうん、これがさっき川崎さん言ってたやつですね。
うん、
RPG 専用コントローラーっていう、
うんうん
うん、ボール半分というか、
そうそうそうそう、縦
に握って人差し指と中指が AB ボタン、
うんうん。そう、それね、結構いいんですよ、
うん。
やっぱアクションゲームとかにはね、向かないですけど、
うんうん、
本当にロープレとかアドベンチャーゲーム程度なら、全く問題なく。
へ、
うん、
うん、結構慣れるもんですかこれは。
だって、やってれば。ほら、アドベンチャーゲームなんて、文字送りする AB ボタン押すだけですし。
まあ確かに。
コマンドも十字キー選ぶだけで、両手使うのがむしろめんどくさいというか。
うんうん。
うん、で、ロープレだってね、移動するとき十字キーだけでしょ、基本。
確かに。確かにそうだ、ね。
そうそうそう。
で、エンカウントしたらボタンを押していけばいいし。
そういうこと、そういうこと。だから全然問題ないです。
うん。
うん、むしろ今、プレステ4とかでも出してほしいぐらいやけど。
うん。そうですね。これは今あってもいい気がする。
まあスイッチはね、片方だけなんか外してできますから、もう。
なるほど。
あいつ自身が。
そうか。
そうそう。
そっか。アスキースティックの子孫なの。
だから、スイッチはもう周辺機器がね、そんないらないというか、まあ出てますけどね、うん、一応ね、いろいろ。
うんうんうん。
また違う方向で。
うん。
うん、
で、アスキーといえば僕が、やっぱり一番覚えてるのはアスキースティックです
ね。ね、そう。そうそう。私もアスキーといえばアスキースティックね。
うん。うん、これもう、ゲームセンターを切り取ってきたみたいなね。
そうです。やっぱりそこですよね。
うん、
ゲームセンター行ってた身としては家で、
うん、
ゲームセンターのゲームが移植されるほどにね、やっぱりコントローラーも同じもので遊びたいと。
うんうんうん、
思いますからね、やっぱり、
うん。もう、キングオブコントローラーですよね、これ。
ね、やっぱそうだと思いますよ。
欲しいなと思ってて、うん。
重厚感がある。
ね。
うん、
だってレバーとボタン、ゲーセンと同じもんだって思ってたし。
ねえ。
実際どうなんだろう同じもんだ
ったのかな。そうですね。ちょっと厳密にはね、わかんないですけど。
うん、ちょっとちっちゃいかもしれないですけど。
うんうん、
で、あとね、台のとこが、なんて言うんだろう、こう、方眼紙みたいな、覚えてます、うん、線が書いて
ある。覚えてる、覚えてる。
あれがなんかすげえかっこいいじゃない
です
か。
そうですね。
できる感じがあそこにあって。
あるある。
あれすげえいいなって思って。あ
る
ある。
わかる。ちょっとこう、子供っぽくないというかね。
うん。
うん
そうそうそう、大人っぽいんですよね。
うん、
これ、値段調べたら8800円なんですよね。
まあでもちょっと高価かな。
うん。
カセットより高いからな。
まあ、そうか。でも、
うん、
もっと高い印象でしたけどね。うん、なんかそんな、うん、なんていうか値段がっていうかこの、ものとしてね、もっと取ってもいいような。はいはい
うん
すごいいい感じのもんでしたけどね。
私はでもね、そういうやつでも満足できなくて、
うん、
ゲーメスとかなんかに乗ってた、
うん、
本物のゲーセンの部品を使った、
うん、
ファミコンで使えるジョイスティックってやつを通販で買いました、
ね。ええー、それすげえ高いんじゃないですか。
うん、めっちゃ高かったと思う、多分。なんか買いました、それ。まあ、誰かが手作りしたんちゃうかっていうぐらいの作りでしたけど。
でも使い心地どうだったんですか？
あ、良かったですよ、やっぱり。
本当にいい
レバーとボタンパーツは多分ゲーセンのやつ使ってますから。
うんうんうんうん。
満足はしてましたけどね。
すごいな、もう僕、ジョイカードマーク2だけです
よ。いや、私だからもうその時にすでにバイトしてたんちゃうか
な。ああ、そういうことか。
そうそうそうそう。
はあ。
うん。やっぱその小学生ではなかなかね、手出ないですから。
うん。
うん。
ですね。
うん。
はい。これが今回調べてきた感じですけど。
すごい。
うん。
いやーでも、ファミコンだけでそれですもんね。
そうです。もっとあったんですけどね。
ですよね。
うん。うん、なんかすごくスティックの短い、ジョイスティックみたいなのがあって、これ、どうやるんだろうな、みたいなのとか。
最初にね、出た光線銃なんかも、海外版の光線銃ってザッパーって言ってね、
うん、
スプラトゥーンとかで武器で出てきたから有名になりましたけど。
うんうんうんうん。
あとはバズーカとかね。
ああ、そう、バズーカね、うん、ありましたね。
ね、あれも有名ですよね。
あと、空気入れて膨らますバイクありましたね。
ありましたね。あったあった。うん、ああいうのとかいろいろね、面白いのもあるんですけど。うん
なんか、ボクシングのゲームで。
あった
叩くやつ。
あった。あの、起き上がるこぼしみたいなやつね。
そうそうそうそう。
あったあった。
し、ね、結構。
ある意味、こう、自由な発想。
ファミコンは多い気がするんですよ。
そうですね。
うん。これ以降って、まあ、PC エンジンはね、僕は全然わからないけど、うん、まあ、ね、ほんと川崎さんが言ったみたいに、PC エンジン自体がもう周辺機器なんじゃねえかっていう。そうそうそう
結局、ほら、周辺機器って本体がね、売れないとね、儲け見込めないじゃないですか。
はいはい、はい。
だから、やっぱ、ファミコンぐらい普及すると、いっぱい出てくるんですよ、
うん、
面白いものが。
うん、うん、うん。
で、結局ね、周辺機器メーカーとして、堀は未だにね、面白いものいっぱい作ってますから。
うん、そうですよね、
うん。うん。昔はね、アスキーとかなんかいろんな、よう聞いたこともないメーカーが作ったりしてましたけど。
うん、うん。
あ、でも今も逆に増えてきたかな。スイッチとかがバカ売れしてるせいで。
ああ。
結構ね、変なね、周辺機器いっぱいあるんですよ。あの、なんかコントローラーをこう、
うん、
コンパクトに使いやすくするやつとか、
うんうんうん、
あとはほら、スイッチの両サイドについてるやつって、もともとのやつちっちゃいから、あれをこう、グリップタイプの。
ああ。
コントロールはめれるやつとかね。
うん、うん、うん。
最近はネタじゃなくて、すごく実用的なものもいっぱいありますね。
うん
うん、昔はちょっとこう、なんか見た目かっこいいだけとかみたいなのも多かったけど。
これは何なんだみたいなのはね、うん、結構ありますよね。むしろね、
ロマンあったけど。
うんうん、よくわかんない機構のやつも、
ね、
多分もっといっぱいあって、
うん、
これ何に使うんだろうみたいなのもいっぱいあって、
あったあ
った。で、やっぱそういうの収集してる人っていうのがいるみたいで。
いや、いるでしょう、そりゃ、
うん
うん。まあでもね、この感じであの、他のハードも、いけますから。まあ、ファミコン以上にいっぱい出てんの、あんまないと思うけどな。
そうですよね。うん。プレステとかはそこそこ出てたりする。
あ、出てますね。プレステは結構出てる。プレステは売れましたからね。
うん。
メガドラは周辺機器は。
いや、もう全然。
まあ、メガドラも PC エンジンと一緒で、メガドラの公式のね、3人 X とか。
うんうんうん。
上にどんどんさしていってたじゃないですか。
ありますね。なんか。
そう、だから、ああいうのがあるから。
そうそう。上に積まれていきますよね。
そうそう。もう、
サイの殻の石みたいになってて。
そう、すごかった、うん。なんで形整えへんかって。
本当ですよね。
そういうのあるんでね。
うん。海外とかも、やっぱきっと出てるんでしょうね。こういうよく、ね、
あると思いますよ。あの、海外でしかないものとかもね、うん、あると思いますね。
ねえ。
うん。
そうなの。本当ファミコンは株を買うやつとかもあるみたいですよ。
あったあった。あったあった。
なんかありましたよね。
あったあった。株トレーダーね。
ありましたよね。
あったあった。もうなんかファミコンで株買ってるってもうなんかどういうことやねんと思う
けど。ねえ。でも株式のソフトとかありましたよね。
ありましたね。やっぱ。
これ誰がやるんだろうって子供の時は思ってたけど。
あの、うん、やっぱね、ファミコンって後期は大人も遊んでるものだったので。
うんうんうん。
井出陽介名人の実践麻雀
とか、かなり
大人向きのゲームもたくさんありましたから、
うん
うんうん、だからやっぱ息の長いハードだからこそ、うん、いろんなその面白い周辺機器もたくさんあったんだろうなと思いますけどね。うんうん、
はい。
うん、
いやーよかったです。周辺機器はね、いつかやろうやろうと思ってたから、
うん
ね、そうですね、
うん。いいじゃないですか。
ね、周辺機器と雑誌はね、いつかやろうと思ってて、
雑誌やりましたからね。
うん、
いいじゃないですか。周辺機器もだからまたファミコンだけでももう一回ぐらいできるんじゃないですか。
ああ、そう
か。知らんやつも集めれば。
うん、もうな、もう本当に今回でも結構ニッチな話してると思うんですけど。
いやいや、もうでも全然、
うん、
そんなの他のテーマでもっとニッチな時ありましたからね。
あ、そうですか。
ゲームですとニッチですからね。
あ、そうですか。
うん、全然大丈夫です。
そうか。読み聞かせ会またやりたいんだけど、
ね。う
ん、
あ、やりましょう。また。今度攻略本やりましょう、攻略本。
攻略本やるんですか。
攻略本じゃないか。あの、ほら、大義林とかね。
ああ。
まあ言ってたじゃないですか。なんか裏技が載ってるやつとか。まあね、その辺また、いろいろネタは多分あると思うんでね、ゲームテーマ以外でもね。
はい。
やっていきましょう、また。
はい。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回の長谷川さんのゲーム進捗はいかがでしょうか。
はい、スイートホームを続けてやってるんですけれども、
うん、
映画川崎さん見たって言ってましたよね。
はいはい。
古舘さんがすごいことになってたの覚えてます？
いや、どう、あんまりもう覚えてないですね、さすがに。
上下真っ二つになってたんですけど。
ああ、そういうシーンありましたね。結構、
ありましたよね、
ゴアシーンがね、ありましたね。
うん。
うん、
僕はあれがすごい、あの印象なんですよ、スイートホームって。
うん、うん、うんうん。
で、あれ、敵で出てきます。
ああ、そう。
はい。
印象深いからですかね、やっぱ。
そうだと思いますね。で、阪神男っていうね。
あ、そんな名前ない。
はい。半身浴みたいですけど、体が半分だから半身ですよね。
なるほどね。
上半身だけの人が、はい、つくばってる絵で出てくるんですよ、結構、うんうんうん。小学生が見たら怖い絵で。
確かにね。
で、これと普通に戦ってたんですよ。
うん。
何度も戦ってたんだけど、
うん。
なこの間戦った時に、
うん。
もうこいつが出てきて、うん、仲間を呼ぶで、前話したね。うん。別部隊を呼んで、
うん、
5人総出で叩いてたら、
うん、
5人中3人死にまして。
え、そんな強いの？
うん、でもね、
うん、
何度も阪神男が倒してるんですよ、僕。
ああ、じゃあ、不死身っていうか復活してくるってこと？
だからおかしいなと思って。
うん。
で、しかもね、なかなか阪神男死ななくて、
うん、
もう10回殺したぐらいダメージ与えてるのに死ななくて。
うんうんうん。
で、周りの仲間がどんどん死んでいくんですよ。
うんうんうん、
で、いやーなんか3人も死んでーと思って、こう、ね、前も言ったんですけど、このゲーム死んだら復活できないんで。
そうですよね。そうですよね。
いや、これすげーまずいなと思って、
うん、
で、やった阪神男を倒したら、
うん、
ご丁寧にこのゲーム死んだ時専用アニメーションがあるんですよ。
へー。
男性と女性の2パターンしかないんですが、
へー。うんうんうん。
なんか女性二人と男性一人死んだから、三回死に絵が出てきて、
う
ん、で、死んだ死体のグラフィックもそこにポンポンポンって三つできちゃって、もうさすがにこれちょっと調べてたら、
うん、
この半身男が足を掴むってことをしてくるんですね。
う
ん
う
ん、で、今まで一回も掴まれたことがなかったんですよ、多分。
うんうんうん、
だけど、これ掴まれた状態になると、
うん、
画面がちょっと白っぽくなって、
うん、
まあ、パレット変えてるんでしょうね。色が薄くなるんですけど、うん、その、手のとこだけは濃いまま残ってる。手、うん、多分これが掴んでるっていう描写なんでしょうけど。
ああ、なるほど。
俺、よく意味がわからなくて。
うん、確かに。
毒とかの状態異常は食らってたから、
うん、
なんか状態異常かなと思って、
うんうんうん、
戦闘終わったら、
うん、
直せばいいやと思って叩いてたら、うん、どうも足掴まれてる時に半身男を攻撃すると、
うん、
ダメージが全部仲間に行くらしいんです。
ああ、そう。ことか。
そう。
それ説明ないんですね、ゲーム中はね。
ない。
あ
から、
そう
か、倒そう倒そうと思って。
そうかそうか。
一人死んで焦って倒そうと思ってる間に他の人掴んでるから、
そういうことか。
死んでみたいなのを繰り返して、5人中、
それは分からんな。
3人死にまして、
うん、
今、少し巻き戻してやり直して。
あ、その方がいいでしょうね。うんうん、
進捗なんですけど。
うんうんうん、ということは、その掴まれた時に何かしないとダメなんですね。
多分ね、ここで心の力なんですよ。
ああ、そっか、今までとっておきの。
そう。
うん。
全く触れてなかったんですけど、うん、なんでかっていうと、
うん、
書き置きが落ちてるって言ったじゃないですか。うん、その中に、誰かが捕まったら心の力を使うんだみたいなのがあったんですよ。う
ん、へえ、ちゃんとヒントあるんや、じゃあ。
うん。で、僕は捕まったらっていうのが、その、うん、前、これも言ったんですけど、霊魂みたいなのに当たると誰かが行っちゃうみたいなのあったじゃないですか。うんうんはいはい
は
い、
あ、そっかそっか、そっちやと思った。
そう、それかなと思ったんだけど、
確かに
捕まるってもう、本当に。
そっか、捕まれるね。
そうそうそう。うん、多分、阪神男以外にも、掴むっていうアクションをしてくる敵がいるんですよ、ね。はいはい、
なるほど。
だからその時は物理攻撃すると仲間に行っちゃうから、心の力、他で言う魔法みたいなやつで対処しなさいよってことだったみたい。
一応ヒントは、
そうそう。かなり難しいですけどね。
いや死んで気づくしかないってい
う。そうそう。多分あれなんでしょうね。うん、その半身男が仲間を盾にしてるみたいな表現をしたんでしょうね。
そういうことでしょうね、
うん、
ただまあちょっと分かりにくかったですね、
うん、いやーもう本当レトロフリークでやっててよかった
確かに
これカセットでやってたら本当に
そうか巻き戻しできひんもんな、うん、
崩れ落ちてますよ
そうですねはい、はい、いやーでもちょっとずつですけどいろいろとこう理解しながらやってる感じが
多分過去一、
うん、
こうなんていうか理解しながらやってますよ ね、 これ多分ね
そうですよね結構やってるけどまだまだこう理解してないことがたくさんあるっていうね。
うん。
やっぱそれだけその斬新ってことでしょうけどね。
そうなんですよ。
よく言えばね。
そうなんですよ。
うん。
びっくりすることが多くて。
ね。今までのその常識にとらわれないシステムがたくさん入ってるということだと
思
います
。うん。うん、なる
ほどね。じゃあまだもうちょっと時間かかりそう。
はい。はい。
いやいやまあまあ長谷川さんのモチベーションが続く限りは頑張ってみてください。
はい。
ではいつもの告知をお願いします。
はい、 ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。今回周辺機器だったんでこんなん持ってたとかいただければ面白いかなと思うんですけれども、うん、ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて大変助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでブライトビットブラザーズステージ48、
はい、
周辺機器の話ファミコン編ということでね、
うん、うん、
まあこの後続くかどうかは分かりませんが、
はい、
今回はそんな感じでお話ししましたと、
はい、
最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。